はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、大阪セミナー終わりましてですね。
はいはい、
大盛況でございまして、
僕ちょっと行けてなかったんですけど、
そうやったね、今回はね、
もうほぼ満席でした。
そうですね、もうギッチギチですよ。
あ、ギッチギチで、
ヨガマット着ていたらね、
はいはい、
今回はね、ヨガマット、まあ言うたら、靴脱いで、フローリングのスペースなんで、
はいはい、
みんなあぐらかいたりね、なんか雰囲気良かったですよ。
なんかもうほぼワークみたいな。
そうですね、今回は、もう感覚のワーク、もう体感体感体感で、もうほぼ体感という感じで、でね、やっぱり嬉しいのはね、だからこういう初の試みってやっぱり、どうかなって言って気になるんですけどね、皆さんの感想、やっぱりね、
はい、
こう今っていうものが初めて分かりましたとか、コーヒーカップって存在していなかったんですねとか、その一撃を体験している人って結構今回多くいらっしゃって、
言ってみれば分かりませんね、それ。言ってやるのね。
そうそうそうそうそうそう。これね、もう、なんていうかな。ここ、その、今っていうのはリアルなんですけども、
はいはい、
リアルな世界って何かっていうのが、もう言うたらすごくシンプルやねんけど、体感するとなると非常に、やっぱり思考が邪魔をしてくるわけですよ。
ああ、はいはい。
例えばコーヒーカップだって言っての思考じゃないですか。これは、器だと、
はいはい、
これは陶器だとかね、で基本的に全部正解と思うでしょ、
はいはい、
でも全部それはただのラベルであって、
ラベルですね、
それも後付け思考やねんね、
はいはい、
じゃあその後付けの思考がつく前のラベルがないそれって一体何って、こんなんみんなそんなところまで追求しないじゃないですか、多分。
しませんね。
ね、この世界って、本当はどうなってるのっていう。
はいはい。
なんとなく理屈はもう知ってるはずやけども、実際その感覚がないはずなんよね。
あ、そうですね。
ですからね、今回のセミナーっていうのはその感覚一本に絞ってるんですよ。だから、リアルと本当の自分っていうのはもう同じなんですね。だからそこが分かればいつでも本当の自分っていうものに出会える。そんな全然難しいことじゃなくて、
はいはい、
だからね、今回は、本当の自分って一体何なんだと、覚醒した意識って何なんだと、
はあは
あ、そういうものが体感できます。
はいはい、
非常にシンプル簡単、ですのでね、もう知識の類全くいりません。ので、ぜひね、
はい、
遊びに来ていただきたいなと思います。
まだ東京席あるんですか？
東京が今キャンセルが出てるので、
はいはい、
一席かな。
あ、早もん勝ちですね。
そうですね、もう一席いただいたら、
あの申し込みのあれはなくなるわけですね。は
い、そうですね、フォーマットを取らせていただきますけども、またね、はい、キャンセルが出たらって、もう多分すぐじゃないですか。
もうすぐですね。
明後日ですからね。
もうね、12月1日ですもんね、今日。
そうそうそうそうそう、もう早っ。ついに来たか。
来ましたね。
12月。
はいはい。
ね。大阪の皆さん、本当楽しかったです。本当爆笑でね。
あ、爆笑でした。
爆笑ですよ。
なんかいろいろハプニングあったとかで、
あるある、もうハプニングあるし、まあ、もうざっくばらんやね。
やっぱ大阪いう感じで。
大阪やね。
うんうんう
ん、皆さんにどんどん聞いていくんやけども、みんな好きな勝手なこと言ってくれるから。
東京とはちょっとまた空気ちゃうんですね。
どうやろう、でもね、東京も東京でいいんじゃないですか、ちょっと、
はいはい、
40人ぐらいなので、いい感じの人数だと思うし、東京もで、よしちゃんはすごいパワーでしょ。
はいはい、そうですね、
エネルギッシュですから、東京もめちゃくちゃ楽しみにしてますので、
ぶっちゃけトークも、
ぶっちゃけトークもやります。、 あ、そうそう、言うとかなあかんかった、はい、忘れ物 しないように持ってきてくださいね。コーヒーカップ、
はいはい、
か湯飲み茶碗、
はいはい、
はい、あとは、バスタオル、
うん、
はい、かな、
はいはい、
あとね、男子更衣室っていうのも、男性の更衣室も作れたので、なんかほら、スポーツウェアっていうんですか、
スウェットとか、
スウェットとか
ジャージですね、
ジャージね、
はいはい、
でもいいし、別に持ってこなくてもいいんですよ。
足立さんはなんか着替えました？
僕着替えてないです。それは僕やらないもん。
え？
ん？
あ、一緒に SBC やらへんのですか？
SBC、あ、大阪はね狭くてできなかったけど、東京大きいから僕やるかもしれないですね。
ああ、そうなんですか。
うん、そうそうそう。ジャージーズなんですよ、僕のジーパン。
え？どういうことです
か？ジャージーズって知らん？
知らないです。
伸びるジャージーンズですよね。ジャージとジーンズの愛の子。
あ、そんなん売ってますの？
見た目はジーンズやねんけど、実はジャージみたいな。ジャージじゃないんですけどね。
へぇ、
どこでも伸びるよっていう。
あ、そうなんですか。
そうそう、ジャージーズの人多いんじゃないですか。
うん。初めて聞いた。
着替えなくても大丈夫。
ああ、なるほど。
ということなんで、個室はご用意できてるので、着替え持っていただいて、開演のまでに着替えていただいて、
はいはい。
ほんで、リラックスして、もう、また帰り着替えて帰っていただくと。いうこともできますんでね。
はいはい。
はい。もし、あ、着替えようっていう方は、ぜひ、それをお持ちいただければなと思います。
はい。
はい。都立大スタジオでお待ちしておりますので、ね、遊びに来てください。
はい。
それとね、今日ちょっと話したかったのは、そのスパイスカレーの話なんですよ。
はいはい。
もう、あちこちで話してますからね。まあ、スパイスカレーをどうっていう話はないんやけども、
うんうん、
僕ね、と思ったのは、まあ、自分で作りますけど、なんか、ね、はいはい、食べると幸せな気分になるんですよ。
うんうんうん。
うん、なんか幸福感っていうか、
わーっと来るね。
本当に来るんですよね。
うんうん。
なんでこんな気持ちいいんやろうと。
うんうん。
と思って調べてたら、唐辛子に含まれるこのカプサイシンっていう、
あ、ダイエット効果もあると言いますね。
ね、辛味成分ですよね。
そうですね。
うん、これがね、その幸福感の元であって。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。実はこの辛味成分の辛味、
はいはい、
これ味じゃないんですって。
ああ、ちゃんですね。
痛み。
おお、なるほど。
脳がね、痛みとして認識するらしいんですよ。
うんうん。
で、痛みを感じた脳は痛みを緩和しなきゃいけないから、
はいはい、
ベータエンドルフィンというね、
うん
うん、快楽物質をですね、
はいはい、
ドピョって分泌するんですね。
なるほど、それで来るんですね。
それで気持ちようなってまうわけですよ、こっちとら。
おうおう、
こっちとら
こっちとら、
ってやんでみたいなね。で、ランナーズハイってあるじゃないですか。
ああ、何回も僕経験しますわ
ね。ベカちゃん体育会系やから、僕、ランナーズハイで起こるまで走ったことないんでね、
はい、あ、なるほどね。
うん、だからその時って多分もう皆さんヘトヘトでしょ。
ヘトヘトなってね、もう僕一番びっくりしたんがね、
うん、
100キロマラソン走った時ですわ。
はいはい。
80キロから90キロの10キロがね、
お、
一番早かったんですよ。その10キロの タイムが。
普通はもう、
もうヘトヘトですよ。
足止まってまうぐらいのもんやな。
で、その後歩きましたけどね。
あ、じゃあ出たんだ。
出たんですよ。
80キロで。
そうなんですよ。びっくりしましたね。
ああ、それ出たんだ。
ええ。
気持ちよかったっしょ。
なんぼでも走れますもん。
ああ、で、やっぱスーパーマンやな。
で、また切れますけどね。
ああ、やっぱ切れるんだ。
90キロ、10キロぐらい走ったら。
きついな、もう100キロ持ってくれよって感じやな。
そうね。
きついな、途中で切れんのか。うん、だからね、これもその、苦痛を和らげるために、先ほどのベータエンドルフィンっていうものが、分泌される。
はいはい。
だからハイテンション、テンション上がってね。
なりますね。
実際体ってもう苦痛一回飛んでしまうんで。
そうなんですよね。
ピッカちゃん言うたように、走れるやん、言うて。
そうそうそう。
しかも、前半夜にパワーアップしとるやんみたいな。
パワーアップですよ、ほんまにね。
うん、だからね、なんでかというと、
うん、
鎮痛効果は、なんとあのモルヒネの 6.5 倍。
そんな出てるんですね。
そうなんですよ。
やばいですね。
ほんま、もう一瞬、もう全身麻酔かかって、全く痛くないんでしょうね。
ですよね。
うん、そんな効果をカレーで感じられると。
ああ、ええ感じ、
まあ。ちょっとね、ラスハイのハイテンションとはまた違うと思いますよ。
でもまあ出てますもんね。
同じ物質が出てるわけやから。
うんうん
うん。うん、それで、ああ、気持ちいいなーってなるわけですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。だから、ココイチなんていくと、1カレから10カレでしたっけ？
ああ、10までありますね。
ね、僕この間3カレ食べても火吹きましたけどね。
辛いの飽きませんの？
好きやねんけど、あれちょっとごっついな。ココイチ、いつの間にあんな成長してるん？
辛さがですか？
うん、だから10辛の人があれ食べれてんの？ 10 辛って。
いや、僕、昔食べましたけど。
ああ
普通に。
食べた？
普通に食べて、こんなもんぐらいだ。多分ね、おかしかったですよ、もうその時は。
若い頃食えてたよ。
ああ、なるほどね。
二十歳あたり？
はいはい。
うん、学生の時は何歩辛くても平気で食べたもんね。
あ
これ結構梅田あたり行ったら僕の写真貼ってますよ。
あ、そういうところ。
うん、その10倍焼き飯を完食した人つってこうパラロイドで、うん、わーっと貼られ
て。どこですかその店？
どこですかって？
梅田。
僕ほら梅田のあの東通り商店街の奥に事務所あったんでね。
はいはい。
あの辺結構全部。
中華屋さんとかじゃなくて。
中華です。
あ、中華屋さんで？
中華。
うん、
酔っ払ったらわけわかんないもんね。
ああ酔ったらね、
その10倍焼き飯で私初めて胃痛というものを経験しました。
また落ち回りました？
また落ち回りましたね、翌日ね。だからね、あの何でもそうです、辛味成分もね、だから唐辛子も砂糖も塩も、う
ん、はいはい、
もう取りすぎるのは良くないのは当たり前。
まあまあ何でもね、 うんうん、唐辛子だって致死量っていうのがありますからね。 あ、致死量、死んでまうんですね。
うん、唐辛子1キロ食べたら死んじまいますよ。
ああ、そうなんですか。まあ、食べられへんけどね、
う
ん、そんだけ。
うん、そう。1キロって、ね、ありえないけどね。
まあまあね。
だからあんまりその、なんや、こう盛り上がってね、
はいはい、
飲んだ勢いでやっちゃおうなんて、やらないようにしてほしいですね。
あの、急性アルチューみたいな。
そう。
ありますね。
急性カプチューになりますから、
ね。急性カプチューね。
そう。気をつけていただきたい。はい。
はい、
でね、おすすめは、スパイスカレー自分で作ってみること。
はいはい。
カレールーっていうのね、最近僕ちょっといろいろ調べましたら、うん、まあ、これも情報の一つです。真偽のほどはよくわかんないけど、やっぱりちょっと小麦粉と、油がやばいと。
はあはあはあ、
3分の2ぐらい油と小麦粉やと、
うんうん、
でスパイスとその野菜とかが3分の1ぐらいしか入ってないっていうね、だからあれぐらいの値段でやれてるっていう話なんですけども、
はあはあ、
うん、で一回それを内蔵してしまうとやっぱりオーガニックのスパイスでね、うん、作るでも全然大丈夫、なんていうかな、あのドロドロ感はないですけどね。
あ、はいはい、
小麦粉のドロドロっとした感じはないけども、うん、油のギトギトっていう感じもないけど、その代わりに何ぼでも食べれますよ。
はいはい、何ぼでも食べたら
胃がもたれないですよ全然。
あ、なるほど。
そうだから、ご飯を少なめにしてますよ僕
ね。そうしとかなね。
そうお茶は半分ぐらいのご飯で一食食べてますから、そうせんとね、うん、もうブクブクになりますよ。
だからあの辛さでね、ご飯が美味しいですもんね。
そうやね、やっぱりご飯よう合うね。
合いますね。
うん、ぜひね、カレーばっかり、足立カレーの話ばっかりないかと言われてるかもしれませんけども、もうちょっと言わせてください。
そのうち店出してますわね。
そう、60歳で薬膳カレーの店を出そうと、
はいはい、
いう夢を今持っておりますので、今ちょっと5年間は修行中ですけどね。
修行中でね。
はい、やっていきたいなと思っております。
はい、
それときっかりちゃん12月の10日、スペシャルということで、
はい、
SS 僕ちょっと胃が大きくなりすぎたんで、
あ、ちょっとね、
この SS 健康法で胃をちっちゃく畳んでいこうと。
もうカレーは別腹ですよね。
別腹でやっぱり食べちゃうんかな
ね。
まあカレーはいいかな、まあまあ、
どうなるかね
、はい、
はい、
12月10日昼でしたっけこれは。
1時半から4時半で、
4時半ね。
で、5時から忘年会ですね。
ですね。
はい。
事前 に申し込み制ですね、これはね。
はい、そうそうです。
はい、2月10日、SS、はい、SS 健康法伝授会、はい。もうインターネットにぎわしてるこの、健康法、知る人ぞも知っている健康法らしいんですけど、僕は全然知らなかったんで、でね、あ、私、はいはい、も知らんわっていう人は僕と一緒にね、ゆかちゃんのレクチャーを受けたいなと思いますので、はい、ぜひ12月10日お集まりいただければなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、正直に自分らしく生きたいと思っています。最近転職しましたが、年下の上司と意見がぶつかって険悪な雰囲気になっています。自分の意見を押し通すことは自分らしく生きることとは違うのでしょうか。悔いのない人生にしたいと思うのですが、何かアドバイスがあればお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。ね、僕も自分らしく生きようと、ね、頑張ってた頃がございまして、
はいはい、
僕らはほら時代ね、自分探しの旅とかね、
ああなんかね、ようやってましたね。
やってましたよね。本もバカスカ出てたし、
うん、テレビもなんかそんなね感じの、
う
ん、
そうそうそう、その旅行会社もね、
はいはい、
自分探しの旅みたいなね、CM やってましたしね、
はいはい、
うん、僕の場合以前お話したと思うんですけども、仕事がうまくいかなくなると、すぐになんかね、東京の新宿の、小学校行くんですよ。落合第三小学校という。
はいはい。
相当楽しかったんでしょうね。
ほんま楽しかったんですか？
楽しかったんでしょうな。なんか、楽しい思い出しかない。だから、あの頃の自分を思い出せば、なんかこう、大切なことに気づくんじゃないかと。
ああ、はいはい。
多分そんな感じで言ってたと思うんですよ。
うんうん。
でもこれといった収穫もなく、ただの旅行ですけどね。
はいはい。
でもそれはそれで、まあ、息抜きにはなってたかなと。
そうですよね。
なんかね。
うんうん。
うん。自分らしさってぼやっとしてるじゃないですか。
だから自分そのものが分かりませんもんね。
そうやんね。
結局は。
そう、だから、あるような、ないような。ものをずっと探したんちゃうかなと思うんやけど、僕もね、Kさん、僕似てるなと思ったのは、
はいはい、
自分に正直に生きるっていうことが、
あ、
自分らしさじゃないんかと思ってた時がありましたよ。自分に正直に生きる、
はいはい、
でも自分に正直に生きるって一体何なんだろうと。
ですよね。
ね、どこまでがどうなんだと、これまたちょっとぼやっとしていると。
はいはい、
だからね、よくこう勘違いするのは、まあ、Kさんが言っていらっしゃるように、自分の意見を押し通すこと、
はいはい、
これが自分らしさじゃないかと、これが正直に生きるということじゃないのかと、勘違い僕もしてたんちゃうかなと思いますけどね。あっちでドンパチやってましたんでね。
そうなりますもんね。
20代30代あたり、
はいはい、
でもね、感性は人の数だけあるから、
はい、
何でもかんでも自分の意見を押し通そうとすればですよ、当然ながら、人間関係は、
はいはい、
うまいこといかへんね。
そうですよね。
無理でしょう。
自分の意見言うことは自分が正しい思ってますもんね。
そういうことなんですよ、
結局は。
そうそうそうそうそうそう。まあ、僕の意見としましてはこうですよって言ってるぐらいやったら全然構えへんよね。
あ、はいはい。
今日のね、Kさんのことに、まあ、年下の上司と意見がぶつかって、仕事やりにくい感じになるとちょっと問題があると思うねんね。
はいはい。
はい。ね、もう他人に振り回されるのは嫌だと。ね、これからは自分の気持ちに正直に生きるんだ。
はい。
それが自分らしいということなんだよねなんてね、そんな感じだと思うんですけども、今日は残業する気分じゃありません、
はいはい、
だから定時で帰りますと、これじゃちょっと会社に勤まらないでしょうと、
まあ組織におったら組織のルールありますもんね、
ねえ、
やっぱりそこはね、
自分の気持ちに正直に生きるって、ってまあ限度があるよね、
はいはい、
今日はちょっと行く気分じゃありませんとかね
それはないですもんね、
そうそうそうそう、それは自分らしさというよりかは、まあ、ただの自己中だと、
そうですね、
ねえ、じゃあ自分らしさって一体何なんだよってことになるわけなんですけども、
はいはい、
もう
ね、
関連浄化やってる方はもう皆さんこんなお分かりの通り、ね、自分らしさは観念である、
はいはい、
ね、言葉は全て観念ですから、当然ながら自分らしさも観念であると、
はいはい、
そんな自分なんてどこ探しても見つからへんのですわ、出てこへんでしょ、
そうです ね、
自分らしさ出てこい意味だった、
これだってもないですもん ね、
どこ、ああそうやん、来た来たみたいなね、そんなものはないわけでして、これは自分らしい、それは自分らしくない、正直は良い、嘘つきはダメだなんてね、
はいはい、
結局のところ自分らしさっていうのはジャッジの産物なんですね、だからね、モヤモヤするときは、もう必ずと言っていいほど、何らかの正しさを掴んでいる、
そうですね、
だからモヤモヤしちゃうんですよ、
はいはい、
だからそれね、4対6の法則ってもう耳にタコやと思うんですけども、それだけね、もうよく忘れてしまう、
はいはい、
4対6は、
で
人間は少しでも楽な方、少しでも苦が少ない方をみんな自動的に選択し行動してるんだと、
そうですね、無意識に選んでますよ ね、
ねえ、ですから、我欲に対してみんな正直にもう生きてるんですよ
確かにそうですね、
正直なんです、もうすでに、
はいはい、
例えばですよ、友達が3人集まって、
はいはい、
ランチに行くことになったりしてね、
で
何食べようかっていう話になったわけなんですけども、一人が、
はい、
最近この近くにイタリアンのいい店ができたらしいよと、近いから行ってみようよと、もう一人が、いいね、行こう行こう、って同意したんですけども、
はいはい、
自分はね、イタリアンより、天ぷらそばが食べたい、
はいはい、
パスタじゃないそばやと、っていう時あると思うんですけども、でもついこの、そうちょうどパスタ食べ思ってたんですみたいなね、今日パスタ食べたかったわみたいな、こう賛成賛成みたいなね、思ってもいないことを言ってしまったみたいなね、
はいはい、
こんなこと多分あると思うんですよ、
割とね、ありがちですね、
ありがち、特に女性同士
とか、ね、ママ友とかね、
ママ友とかね、ああなんで私っていつもこうなんだろうって、
はいはい、
自己嫌悪的なね、ことあると思うんですけども、でもその時は、同意する方が楽なんですね、
そうですね、確かにね、
その瞬間はね、だから嘘をついた、
じゃあ自分がね、自己主張したらエネルギーいりますもんね、
エネルギーいるいる、場の空気読んでないと思われるし、
ですよね、
天ぷらそばとやっぱりこの人変わってるわと思われるかも、まあ、とりあえず、ね、波風立つからめんどくさいわね、
ですよね、
行く行く言うとったらね、
はいはい、
で美味しいもんで出てくるかもしれんしね、それでちゃうか、だから結局のところは、楽を選んだと、
はいはい、ね、
パスタを食べたい嘘、ね、天ぷらそばがいいという正直、
はいはい、
ギリギリの攻防戦で嘘をつく楽を選択したと、
はいはい、
だからね、思ったことを相手に正直に伝えるのが自分らしさではないでしょうか、という質問はよくいただきますが、
はいはい、
それはもちろん本人が自由ですので、そう思えたらそうしても全然問題ないわけですけども、
はいはい、
まあ、高い確率で周りから鬱陶しがられると、
ああそうです ね、
ね、いちいち思ったこと全部正直に相手に伝えてみてくださいよ、大概ええ加減やばいですよ、
まあ、力関係にもよりますけどね、
そうそう、心の声全部出てたら怖ないだけど
いや確かにね、
だからね、お気楽に生きていこうと思うのであればですよ、
はいはい、
これ自分らしさを手放してしまった方がいいですね、これ。
ああ、ほんまですね。
ね、自分らしさという観念から解放されると、
はいはい、
相手の意見を尊重するのも、
うんうん、
うん、自分の意見を伝えるのも、
うんうん、まあ、
自由自在、
はいはい、
ね、どの瞬間も自分らしさなんですよ。
うんうん、そうですね。
何がどうあれね、
固定されたもんちゃいますもんね。
全くないわけですね、そんな自分はどこにもおらへんわけであって、うんうん、
はいはい、
うん、ですかね、これ悔いのない人生にしたいと思うのですがということをね、おっしゃっておりますが、う
ん、はいはい、
あのこれね、これは良いあれはダメだってジャッジする自我がいる限り、
うんうん、
もう必ず悔いは残るんですね。
ですね。
ねえ、うん、なぜなら何かを選択するということは、
ええ、
同時に何かを失っているからですよ。
ああ、そうですね。
ね、結婚すれば、
はいはい、
独身生活を失う。
うんうん、
で会社員になれば、
ええ、
フリーランスであることはできない、
はいはい、
ね、でね、困ったことにですね、この自我は、
ええ、
失ったものの方が、
うん、
価値が大きかったんじゃないのか、
あの隣の芝は青いみたいな、
そうで、ええ、結局失ったものっていうのを体験してないんじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、
うんうん、
うん、だからもう今日で二十歳で結婚したけども、
うんうん、
もしかしたら独身で行った方が人生楽しめたんじゃないかという、
はいはい、うんうんうん、
うん、だから結婚生活は実際体験して記憶もあるんで、
うん、
あるわけなんですけども、その体験してない人生の方が良かったんじゃないかと思う癖があるね、
うんうんうん、
うん、ですからやらなかったことにスポットライトが当たってる限り、
はいはい、
必ず悔いが残るんですよ。
うんうん、そうですね。
うん、でね、もしね、悔いのない人生にしたいのであれば、
ええ、
もう先ほど言ったあれは良い、これはダメだというマイルールを手放すしかない。
うんうんうん。
うん、だったら、マイルールがなければですよ。
はいはい。
回転する自我がいないということですから、
うんうん、
人生0点なんですね。
あ、ねえ、いつも言われてますもんね。
ね、点数つけないから。うん、
はいはい、
この何を考え何をやっても0点ですから、
うんうん、
もういちいち他人とこの比較することもないし、
はいはい、
0点なんでね、こっちは、
うんうんうん、
うん、選択しなかった過去を悔やむこともなくなるわけですよ、
うん、そうですよ ね、
よく生きた以上おしまい、
はいはい、
さよなら、
うん、
はい、もういちいち悔やまない、
うんうんうん、
でもし自分らしさに取りつかれて苦しいという方はですね、
はいはい、
自我に次の質問をしてみてください。
はい。
何が自分らしくないの？
うん。
例えば、
はいはい、
好きなことをやっていないから、
うん、はい、
周りの人の目を気にしているから、
うん、
夢がないから、
うん、
自分の意見を持っていないから、
はいはい、
いろいろ出てくると思いますよ。
まあまあ自己否定ですわね。
そうよね、だから、うん、自分らしくない条件があるんですよ、やっぱり、だから自分らしくないのよという、
はいはい、
そのね、条件が何なのかを具体的にノートに書き出してみる、
うんうん、
そうすると見えてきますよ、自分らしさという幻想がね、
あ、はいはい、
うん、中身が、
うんうん、
それを、メモしたものを完全版にして浄化ワークしてみてください。
はい、
うん、うん、なんだこれでよかったんかと、
うんうん、
何悩んどったんよって
ねえ、
うん、それね本当に不思議な感じしますよ、終わった後は。
いやー、何回か何回か何回もありましたね、その、
うん、
はあ、これでよかったんや、ああいう時なんかもうなんかね、アホみたいになりますね、ほんま。
そうやろ、
うん、脱力というか、
せやけど、ギャップがすごいよね、本当に苦しんで悩んでるから、それまでね。
あ、そうっす、ほんまにね、苦しかったですもんね。
そうやね、それが、
ええ、
ふーっと本当に、
なんか、
解放されて、
ええええ、
本当になんでかあんな苦しみのた落ち回らなあかんかったんかっていう意味が分かれへんねんね。
分かれませんね、ほんまに。
そうやね、だからね、完全版、もう、僕、めんどくさいと思いません、浄化ワークは。
はいはい、
うん、逆にその観念で何十年と縛られて
うんうん、
だって一日で終わることですよ、こんなもん。
ああ、そうですね。
ね、だってこれやらんと結局、うん、なんかやっぱり悔いを残る、
うん、
うん、と思うわけですよ。
はいはい、
うん、なんか自分らしくないなとかね、
うんうん、
やっぱりここは一発言うとかなあかんのかとか、なんかやっぱ迷うのね、
はいはい、
うん、言わんでもいいんです、それも自分、
うんうん、
それも自分らしさ、言ってもいい、はいはい、それも自分らしさ、
うんうん、
そういうことがね本当に自分の中ではっきりしていけば、
うん、
その時その時の気分でね、
うんうんうん、
自分というものを楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ぜひやってみてください。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。